最初の過ちでした。夫が横に寝ているのに、自分の性欲に負けてしまい、そのまま達してしまいました。ただ、一度達したことで正気に戻れたことと、夫の寝言という不意打ちで、その続きは行われませんでした。翌日目を覚ました夫は、やはり気づいていませんでしたし、中村さんは昨日のことがなかったように振る舞っていました。罪悪感と背徳感から私自身もなかったように振る舞い、その日の夕方には予定通り帰宅しました。ただ何もなかったように振る舞っていても、実際になかったことにはなりません。自宅に帰ってから思い出してしまうことも多く、夫と違う激しい愛撫を思い出し、G を行ったことも何度かありました。当然、自分でしているとじらされることもないので、あの時のように激しく達することはなく、それに不満を覚えることもありました。とはいえ、もう一度中村さんと、とは考えませんでした。私は結婚している身でしたし、夫の単身赴任先までは新幹線で3時間ほどかかります。夫の赴任先に遊びに行った時に会うことはあるかもしれませんが、その時には夫も一緒だから、前回のように夫が酔いつぶれでもしない限りは、二人きりになるとも思えませんでした。ただ、私はそんな風に考えていたのに、しばらくして私は中村さんと再会することになりました。最初に連絡があったのは夫からでした。中村さんがこちらに来るから少し案内してやってくれという連絡でした。何を言われているのか最初は分かりませんでした。なんで中村さんが、どうして、私の中で疑問がぐるぐる渦巻いていました。夫の説明を聞くと、前回のトラブルの対処をした中村さんを夫が高く評価し、それを聞いた本社の役員が興味を持ったから、子会社から本社の方へ逆に出向する形になったということでした。期間は短く3ヶ月ほどということで、その間知り合いが全くいない土地だと面倒なこともあるだろうから、何かあったら私に手助けするようにということでした。私の内心など当然知らない夫は気楽に言ってきました。それがどれほど私の心を乱れさせるかなんてまるで考えてないように。中村さんと会ったのは電話があってから4日後、最初の過ちから1月が経過した頃でした。中村さんが指定してきた場所は自宅のすぐ近くの居酒屋さんでした。事前に夫から自宅の場所は聞いていたようです。向かってみると、その居酒屋は板で仕切られていて完全な個室でした。狭い空間で向かい合うようにして、私は中村さんと1月ぶりに会いました。私はできるだけ平然を装い、あの時の話題には触れないようにしました。また同じ過ちを繰り返すわけにはいかないと、その時はお酒も控えていました。油断していたわけではないと思います。夫の立場や今後のことも考えて、自分なりに考えられる最大の自衛策を取っていたつもりでした。とはいえ、私の自衛策とは、あの時のことはなかったことにするという、お互いの暗黙の了解がなければできないものでした。そんな考えが甘かったと気づいたのは、30分ほど食事をして、私自身中村さんが同じように考えてくれていると油断していた時でした。
え、自分だけってどういうことですか？
最初は意味がわかりませんでした。和子さんはずるいと言われました。 自分だけ満足してしまってそのままお預けなんですからと言われました。本当に本当に何を言われているのか一瞬わかりませんでした。ただ少ししてそれがあの時のことを言っているのだと気づきました。また同時に中村さんはあの時のことを忘れるつもりがないということもわかり、動揺する私に笑いかける中村さんを見てさらに混乱していきました。夫に言うつもりか尋ねてみると、そのつもりはないと言われました。ただやはりというか当然というか、中村さんは私に対して対価を要求してきました。それは非常にわかりやすく、まるで出来の悪いドラマを見ているような、そんなことが自分に起きているということが現実感を喪失させていました。居酒屋を出て、彼は私の、いえ、私たちの家に来ました。夫と私の家です。それを私は大切に思っていました。いえ、今でもあそこには思い出がたくさんあって大切な場所です。ですが中村さんはそんなことを気にせず家の中に上がり、私に寝室へと案内させました。
あの、本当にこれで、
寝室に入ると同時に中村さんが抱きしめてきてキスをしてきました。それは最初の時よりももっと乱暴で攻撃的なキスでした。口の中を舌でいじられ、体を押さえつけられて抵抗もできず、はっきりと思います、あれはレイプと変わらない、そんな始まり方でした。
ちょっと待ってください。
さすがにいきなりすぎて私自身は混乱していました。なんとか止まってくれるようにと懇願したのですが、中村さんは私の声も聞かず、そのままベッドに押し倒されていました。夫と二人で寝ていたダブルサイズのベッドです。私と中村さんが乗っても狭さなど感じず、むしろようやくこの3ヶ月の間一人で寝ているよりもよっぽど本来の使い方に近い形でした。ただそれが夫以外の人とということを除けばですが。中村さんは私を押し倒し、そのまま上から覆いかぶさると執拗にキスをしてきました。最初の時よりも荒々しく攻撃的で、私は息すらできませんでした。
中村さん待って。
本当に夫とは対照的で荒々しい行為でした。夫が包んでくれるような行為だとすれば、中村さんは奪うような行為です。ですがそれを嫌と思うことはできませんでした。激しくなかったとはいえ、最初の時と変わらない中村さんに対して私は快感を感じてしまっていました。キスがようやく終わった時、私は酸欠だったのか非常に頭がぼんやりしていたのを覚えています。体を動かす気力もなく、ベッドに仰向けに倒れて、ただ自分をこうした中村さんを見ていました。
準備するって何を。
今度は中村さんが愛撫を始めました。首筋や鎖骨などにキスをして、指先は全身をくすぐるような、キスの時とは一転した愛撫でした。ただぼーっとしていたせいもあるのか、最初の時と同じようにあそこや胸なのに直接的には触られないのに、やたらと過敏になった体がそれに反応してしまっていました。
ねえ、そこあまりされたら。
その時は分かりませんでしたが、今なら分かります。あの時私は中村さんに開発されていました。触れればやたらと反応してしまい、今までの自分の感じ方、感じさせられ方をことごとく否定されていたんです。口では言われません。ただ愛撫によって明確に私の体が反応してしまい、口で脳に叩き込まれるのではなく、体になじまされていたんです。
いいです、気持ちいい。
その言葉を言わされたのは最初の時と数えて2回目。キスからどれくらいの時間が経ったのかもよくわからなくなった頃でした。一方的に中村さんにいじられ、自分でも知らなかった体の感じる場所を教えられ、そこがどう感じるのかを教え込まれ、最初の頃に抱いていた警戒心すら強引に解かれていました。
濡れてるなんて言わないでください、恥ずかしいです。
ようやくあそこに触ってもらえた時、すでにショーツまで濡らしてしまい、キスをされながらそれを指摘されました。されるだけ、一方的な愛撫とキス、それなのに自分がここまで濡れてしまうのは、中村さんが何か特別なことをしているからだと思っていました。
もっとしてください。
ただ気持ちよかったのは本当で、再会するまでの1月の間、何度か中村さんにされることを想像して G をしていたのも本当です。だから指を開いておねだりをしてしまうほど、中村さんの強引な愛撫に対して反応してしまったのは私自身のせいでもあると思います。
気持ちいいです。指そこいじられたら。
ショーツをずらし、中村さんが指を中に入れてきました。指は正確に G スポットを刺激してきて、さらにクリトリスまで愛撫してきます。達すると思いました。じらされて、おねだりまでして、前回と同様それですぐに達してしまうと、ただそうはなりませんでした。
電話。
その時私の携帯電話が鳴りました。 誰か、なんて、見るまでもありません。流れる曲を設定していたので、すぐにわかりました。当然、夫です。中村さんは私の様子でそれに気づいたのか、手早く携帯電話を取って相手を確かめると、笑って通話ボタンを押して、私に渡してきました。
はい、私です。ごめんなさい。今ちょうど家に着いたところで、これから連絡しようと思っていたんです。
当然そうなればもう切ることなんてできません。中村さんとの食事が終わったら連絡するようにと言われていたのに連絡をしなかった。そのことから始まり、食事はどうだったのかなどと会話が続きます。一気に現実に引き戻された気がしました。夫と寝る場所、夫婦だけの場所で、私は夫以外の人に抱かれようとしている。それなのに、私は夫を騙して、気づかれてはいけないと、体の中が急に冷えていくような感じがしました。
ええ、わかっています。あなたが気に入っている人ですし、何かあったら、
突然の電話、しかも夫を相手にどうやってごまかせばいいのか、自分がしていたこと、これからすることでさらに増えるであろう罪悪感、そういったことに冷静でいられなくなり、周りが見えなくなっていました。
何でもないです。ちょっと足をぶつけただけですから。
そんな風に集中していたせいで、見事に不意をつかれました。私の中に中村さんがペニスを入れてきたのです。
ごめんなさい、ちょっと驚いて。
やめてほしいと目で訴えました。ですが中村さんは薄く笑うと、そのまま腰を動かしてきます。
なんでも本当に大丈夫ですから。
大丈夫か？どうしたんだと夫が聞いてきます。我慢していても喘ぎ声が漏れてしまい、聞かれないように口元を押さえますが、くぐもった音になっても遮断はできません。
すいません、私ちょっと調子が悪くて、お酒を飲みすぎたせいか、もう知れません。
夫に言い訳して、中村さんに疲れて、夫に発覚してしまう恐怖、久しぶりのセックスに感じる快楽、それらが頭の中で渦巻き、次第に自分が何をしているのかもわからなくなっていきました。電話とは逆方向で中村さんがささやきます。気持ちいいと言いなよ、何度も言ったでしょ。旦那さんがしてくれないから溜まっていたんでしょ。仕方ないでしょ。和子さん、あなたは悪くないですよ。悪いのはあなたみたいな魅力的な女性を放っておく旦那だと。ただでさえ混乱して頭は抵抗しなければと考えているのに、体はすっかりなびいていました。拒絶しようと思いました。そう思っていたのに、口から出たのは別の言葉でした。
もうダメ、ダメです。ごめんなさい。あなた気持ちいいです。中村さんのセックスいいの、いいです。本当にごめんなさい。
その言葉を言ってしまった途端、 自分の中で出してはいけないものを押しとどめていた壁が壊れたのを感じました。完全に壊れたと。おそらくそれは理性だと思います。私は肉欲、快楽に負けてしまったことをより明確に認識していました。
ダメ、気持ちいいです。久しぶりのセックスいいです。おじいちん気持ちいいです。もっともっと和子の中をかき乱してください。
声を大きくして今まで言ったこともないような懇願をしていました。理性が壊れると同時に自分の飛躍願望も現れてしまったんです。
もうダメです。行く、行きます。行く。ごめんなさい、あなた、あなたじゃない人のおちんちんに行かされました。
夫を意識して比較してそれすらも快楽の動力としたこの時は記憶が飛ぶほどの達し方をしました。
気持ちいいです。はい、夫よりもあなたの方が気持ちいいです。
達した時の様子は携帯電話で録画されており、後日これを何度も見せられることになりますが、その時は録画されていることにすら気づけないほど激しく達していました。